南無関心で救援にも手を貸さず、口に平和軍縮を唱えるのはナンセンス。この言葉はもう二十数年も前に出された犬飼美智子さんの人間の大地という本の中に引用されている言葉です。その人間の大地っていう本はもうある意味で私はクラシックに属する素晴らしい本だというふうに思うのですが、そこで私は初めて南北問題っていうのを学びました。文化的に北と南に分かれているという考え方があります。いわゆる北側が手っ取り早いかとすると先進諸国、南側が開発途上国というそういう呼び名ではある。そしてどちらかというとその南側はいろいろな現在の地球上の問題を全部消化されている人々です。難民、飢餓、戦争、内戦、そういったふうなことで、ある意味で本当に不安にさらされている人々ですが、この二十数年前、人間の大地が書かれた頃は、盛んにベトナムからのボートピープルの人々が伝えられました。日本政府の対応がとっても冷たいということで、いろいろ非難されていた頃です。だからここでいう南というのは、そういった南北問題の中で南側の飢餓とか難民とか失業ということに無関心で救援に手を貸さない、それで、ね、軍縮とか平和とかっていうのはかっこよく国連の場でとかそういうことで言っていた。その当時ボートピープルが頼って漂ってきても日本にはその法律がないからといって受け入れなかったんですね。そういうふうなことがなされた。あるいは、このカンボジアとかそういうところでの難民の問題でも日本はお金だけ出していたんですね、まあ、もちろんごく少数のボランティアの人たちが言っていたのは事実なんですけれども、そういった実情が人間の大地でとても詳しく説明されていました。二十数年経ちましたから日本も少しは変わってまいりまして、口先だけの、あるいはお金だけの援助では意味がないんだっていうようなことがいろんな風な人たちによって主張されましたから、まあ特に若い人々が海外青年協力隊とか、あるいは NGO 非政府組織のですねボランティアの団体の人々が世界各地に出かけていて、いろいろな素晴らしい働きをするようになっているわけですが、でも基本的な姿勢はまだまだと言えるのではないかという気がします。特に私は多摩に来て素晴らしい自然環境とですね、いろいろとした、まあ、多摩にしてよく昔の人々に言うのは空を回復したというふうに言うんです。たまに来ると本当に空を感じます。いろいろなとこが来ると空があるなっていう、23区内にいるともう空を感じないですね。いろんな建物がいっぱいあるんですね。だからそれだけでもとても雄大な気持ちになれてありがたいと思っているんですが、しかしとても居心地がいいという思いの中にですね、隣人との煩わしさがないということも一つあるというふうに思うんです。これは第一の一つの特徴ですね。互いが干渉しないように、だから隣の人は何するものとっていう、そういうふうになるし、ある意味で私も満足しているのはそういうのは面倒くさくなくていいなっていうところを喜んでいる部分があるんですけれども、これは気をつけないと人のことには無関心でいるのが楽でいいぞという癖を身につけてしまう。心配があるなということを自戒してですね、キリストが生きておられた頃の弟子たちというのは基本的に私たちとあんまり変わりはなかったような気がします。伝え方によるとですね、まあ、特 つてのカトリック教会の伝統ですが、みんなキリストの弟子には聖という言葉をつけますから、聖パウロ、聖ペトロとかですね、聖なんとかっていうのをつけて、我々とは一段上の人のように伝えられているんですが、その同じカトリック の作家の遠藤周作さんはこういうふうに言うんですね。彼らは我々と同じようにいい話を聞こうという気持ちは多少あっても、特別な信念もなく、肉体的な恐怖のためには自分が尊敬している人も犠牲にするような卑怯な性格があり、そのくせうのぼれと世俗的野心だけが強いという平均的な人間だったわけです。ある意味では先物がキリストと呼ばれるスーパーマンの、自分は1の弟子だ2の弟子だとか、あるいは読書数のつまり閣僚クラスだっていうふうな、このプライドもあるんですね。そしてそういう点ではある意味エリートになったっていうね、先物買いをしてる、いいことやってるっていう思いがあったろうと思うんですが、しかしイエスが捕らえられて、そして十字架つけられるっていう場面なんかいう時には全くダメさ加減を露呈してしまったんですね。ごく普通のつまらん人間だったっていうことを露呈してしまった。遠藤さんはつまり聖書の中に出てくる弟子たちというのは私であり、また皆さんであると考えてもいいのです、いるわけですね。そんなにかっこいい人たちではなかったと。あの福音書に出てくる弟子たちが随分ピンボケなイエスとのやり取りをする。実は今日のマルコによる福音書もそういう扱いをしているのが一つの特徴です。イエス様の言葉に対して懇親感である、ちっとも分かっていないよね。今日のテキストではイエス様が現れたのにちっとも信じなかったという表現がしてあるんですが、新教の約聖書になって今日ご覧になったら、もう16章の8節までがあって、それからバンと中身出しで結び1っていうふうについて今日の記事が始まってますね。これは今までの口語訳聖書では見られなかった、こういう分け方ですね。大方の聖書学者の解釈はこの9節以下は後の時代に付け加えられたものだっていうことにおいて一致してきた。だからこれは別だと考えましょうというね、それを結びの1そして結びの2というふうに分けたんです。もともとの聖書っていうのは福音書も旧約聖書もそうですが、手で書き写したんですね。これが驚くほど正確に書き写されていたんです。司会写本っていうのが1947年に発見された時に、つまりそれまで残っている一番古い、写本コピーが紀元1000年ぐらいですから、約1000年のブランクがありましたから、学者たちはもう大変なことで歴史的大発見で大喜びをして、そして特に学者たちが期待を持っている、そのどうしてもよくわからなかったことが、そのちょうどイエスの時代の頃のコピーですから、何かが分かるだろうっていうふうに思ってみんなで調べていったら、世界中の学者が驚いたのはほとんどずれがなかったんです。千年もあるのに、我々だってね、こう書き写すのにしばしばミスをするじゃないですか。つまりそれぐらい真剣にきちっとコピーをして、それで聖書が伝えられてきたということなんですけれども、でもマルコによる福音書をそうやって書き写している人がですね、このマルコによる福音書はちょっと足らんぞという気が起こったのかもしれない。想像するとね、マタイにもルカにもヨハネにも復活したイエス様が現れたという記事が載ってる。で、ということはその当時の初代の教会では復活したイエスが弟子たちやいろんな人に姿を現されたっていうのはもう普通になってたみたいですね。 とかマルコによる福音書を皆さんよくご覧いただくと、復活したイエス様は16章の8節には出てこないんです。墓が空だった。そしてそこには天使とも書いてあるんですね。若者がいたっていうふうな書き方。ここいらが、あれですね、マルコによる福音書の大ファンは、例えば慶泉の荒井忠夫先生なんかも大ファンですけど、なんか分かるんですね、そのマルコによる福音書を大好きっていう人は、こう、割と簡潔な書き方でね、そしてね、木を照らってないんですよ。イエス様、こんなすごいんだぞっていうふうなことを、全然考えて、そして、蘇ったっていうのでも、蘇ったイエスを出していないっていうところが、とてもいい。というんですけれども、やっぱ書き写す人がこのちょっと足りないっていうので、それでどうも書き足していったらしいという、それがこの結びということなんですね。でもそこにも私はマルコらしい特徴があるなというふうに思います。それは先ほども言った弟子たちの無理解という。だからまず最初の段落では9節から11節にはマグダラのマリアという人に、これは場所は書いてないんですけれども、週の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表されたっていうふうに書いたんですが、まあ普通常識的に言えば墓でっていうことでしょうね。そしてマグダラのマリアがそのことを伝えたけれども、人々は信じなかったと書いてある。そしてその次には今度2人の弟子に、誰だか分かりませんけれども、しかも田舎の方へ歩いていく途中、これもマルコらしい。マルコによる福音書のことを辺境の福音って、呼んだ先生がいますね。でその当時のエルサレムっていうのは、まあ今で言うと東京みたいな、もう全ての中心、特に宗教的中心、ガリラヤというのは田舎も田舎、今日のことで言えばど田舎っていうね。だからガリラヤから何の良いものが出ようかっていうのが一般の通説。そしてこの前も触れましたガリラヤに、まあ、アラム語ですが鉛があってですね、だからガリラヤの人がエルサレムに来てると鉛ですぐ分かる、田舎者もすぐ分かるようなぐらい、そういうところでまずイエスが伝道を始められた。そちらで働かれている時にいろいろ民衆との間の奇跡もあり、働きもなさって、そして十字架におかかりになるということを予告してからは、次第にその記事としては癒しの記事とかそういうのは少なくなっていって、エルサレムでイエスが十字架につけられた。だけどそこで蘇ったイエスはガリラへ行こうというふうにおっしゃったというね。そこでお前たちに会ったっていう、ガリラや、つまり辺境こそが神の愛されている素晴らしい宣教の場なんだっていう、ある意味で私たちもそういう意味では辺境に暮らすわけです。一人ぼっちになった時が、形は都会的であってもですね、なんか阻害されたっていうふうに思ったりとかっていうのはある種の辺境にいる。その時にその辺境で宣教されたイエスっていう、そういうことがマルコによる福音書の特徴だというわけですが、だからこの田舎の方へ歩いていく途中っていうのもとってもがっかりしてね、もうエルサレムなんかいられないから、で自分の国帰ろうっていう、その途中でイエスが現れた。だけど2人も残りの人に知らせたが、彼らは2人の言うことも信じなかった。そして最後にイエス様が11人に現れて、そして14節ではその不信仰と固くなな心をおとがめになったとこういう、そういうふうに締めくくるんですね。それがまあ私はマルコによる福音書らしいパターンだなというふうに思うんですが、そこで トンチンカンなままの状態の弟子たちに向かって復活のイエスが全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいという、つまり出て行きなさいというふうにおっしゃったという、そういう記事になるわけです。ここで私は弟子たちがああいうふうにぐるっと変わったっていうのは、イエスのなさろうとしていることの意味がイエス様が十字架にかかられて死んで初めて分かったっていうことです。だからそうかって自分たちの見当違い加減に気がついた時に、そうだったのだ、だからイエス様以外なかったんだっていう確信に移った。自分たちが思ってた最初イエス様生きてる時のイエス様っていうのは全く見当違いだった。だからイエス様はどんなにまどろこしかったろう、腹もたてになったんじゃないか、十字架におかかりになるっていう時なんかはもう思い出しただけでももう水落ちなったりゲッとなってなんかもう、ケッとかなんとか痛くなる、そういうね、もう嫌になっちゃう、そういう姿の自分にもかかわらず、イエスはそのことを咎めない。そしてさあ今度はお前たちの番だっていうことですね。出ていくんだよ、で全世界に福音を伝えなさい。ここでいう福音っていうのはね、伝えるっていうのも口で喋るっていうことだというふうに受け止められがちですけれども、私は福音っていうのは一言一文字で言えば愛です。しかも愛は口で伝えるものではないですね、あり方で伝えるものです。そうでないと口先になる、あり方が根底です。そのあり方っていうのはまず自分が許されたものなんだという自覚、そのこんな自分が許されてそれで用いられるんだから、さあじゃあ今度は行けっておっしゃるのは、お前は人に与えるために生かされてるんだぞっていう意味だと思います。これが私の言う守りから攻めへっていうことです。団地生活をしてると次第に守りの暮らしになりがちですから、そうではなくて攻めへっていうのは思いっきり他者に向かって自分を与え尽くしていくっていう、そういう姿勢、それをイエス様がなさったんだぞ、だからそのようにお前たちするんだっていうことをイエスが命じられたんだというふうに思うんです。ご存知の方も大勢いらっしゃるかもしれませんが、その人間の大地の中に紹介されているエピソードでですね、犬飼さんがとっても感激され、もう生涯忘れられないというエピソードを彼女が体験したんですね。1980年頃だと思いますから、ハオイダンっていうところの難民キャンプ、その当時7万人が収容されてたんです。カンボジアからの難民ですね。その7万人が収容されている一つの第一セクションっていうところの部分のテントに一人の子供が収容されてた。一人ぽっちで一言も物を言わない、何を聞いても物を言わない。だから親がどうしたのか、死んでるのか生きてるのか、兄弟姉妹がいるのかどうか、それすら何にも答えない、空を見つめたままで、医者が与えようとする薬も受け付けない、流動食も受け付けない、衰弱しきった体は南の暑い国のあのバイキンたちにとっては結構の獲物になってですね、彼は衰弱する一方だったんですね。国際赤十字の医師団が必死にいろいろやったんですが、ダメだっていう結論を 下したんですね。もう手の施しはない、うわーとは死んでいくのを見守るしかない、かわいそうに。その後に犬飼さんの書いていらっしゃる言葉がとても心に残るんですが、これ以上生きて何になるの絶望を幼心に深く感じていたんだろう。つまり受け付ける気にならない、人の言葉を聞く気にならない、だからどうでもいいっていう小さい子供なのにもうそうなってしまって絶望的になって、あとただ死を待っているという状況になったんですね。そこへアメリカ人のピーターと呼ばれるボランティアの青年がその同じテントで働いてたんですが、私に預からせてくださいって申してたんですね。で、当時の決まりではボランティアは午後5時半になったらそのテントから出なくちゃいけないんです。だけど特別の許可をもらってですね、彼はそのテント内に泊まる、その子を抱いて座ったんです。口づけをし、ほっぺたを撫で、耳元で子守歌を歌い続け、二晩続いたんですね。彼は蚊に刺されるのも厭わないで、用を足しに行く時間も惜しんでその子を抱き続け、そして歌い続け、さすり続け、見守り続けてたんですね。3日目になってピーターの目をじっと見て、その子が微笑んだ、自分を大事に思ってくれる人がいたっていうことがこの子にいつの間にか伝わった。ピーターはその微笑みを見て喜びと感動で大声を上げて泣いた。この子が笑ったって言ってですね、彼は次に流動食をそっと口に持っていった。そうすると口を開けたんですね。少しずつ少しずつこれからお薬を提供した、それを受け付けるようになった。そして子供は元気を回復した、もう大丈夫っていう状態になった時に犬飼さんはその子を見に行ってですね、でその時のお医者さんが、愛こそ最上の薬なんだ、このキャンプにいる人々のこの人々の求めているものはそれなんだっていうふうに言った言葉が忘れない。つまり何かしてあげるとかですね、何か物あげるっていうんじゃなくて、一番欲しいものは愛だったんだ。このピーターっていう宣言はそれをまさにあり方で示した。だから子供が生まれ変わったというのですね。愛というのは自分を与えること、自分の時間と、そして持っているものと心と与えること、そして共にいることだけど、その愛、人の命はそこに息づく。言い換えれば、自分と他人、赤の他人と思い込んでいた他人が同等の重要性を帯びてくるとき、自分と同じぐらいに他の人が大事なんだ、いいな、他人の方が、しかも全ての他人の方がこの自分よりちょっぴり大事になったとき、その人は宗教の人である、信仰の人である。そして宗教は人が人らしく生きるがための命の道であるというふうに書いてらっしゃる。すべての人が自分より大事なのだっていうことをちょっぴり思うだで、ね、これはもう大変な大転換なんです。自分がかっこいいとか、自分がちょっとでも長生きするようにとか、自分が褒められたいとか、あるいは嫌な目に遭いたくないとかっていうことではなくて、与えよう、だから人に目が向かう、 そうすると不思議ですね、苦しみに耐えられるようになる、非難に耐えられるようになる、誤解を気にしなくなる。そういったことが自分にとって一番嫌なことになっている間は、まだ自分が大事になっているということです。他人の方が低いということですね。同等ではない、だけどちょっといい他人が大事になるっていう時には、自分の評判はどっちでもいいことになるでしょう。共にいる時にピーターが泣いたように、彼は客観的には与えたかもしれないけれども、彼はもっと多く与えられたことを喜んだりする。本当にそういう意味で与えなさい、そうすれば与えられるっていうのは鉄則なんですね。与えられていない気がするっていうのは、自分が与えようとしていないからなんだということを深く思わなきゃならない。復活のキリストが弟子たちに全世界に行って福音を述べ伝えなさいっていうふうに言われた。それは自分に閉じこもろうとする姿勢を打ち壊して、そして与えなさいって言われてるのだというふうに思うのです。天皇陛下は復活のイエスが恐れと、また自分の殻に閉じこもっていた弟子たちに全世界へ行って福音を述べ伝えなさいとおっしゃいました。復活の主が私たちと共にいてくださることによって、私たちは出かけることのできるものとなります。いつまでも自分にのところにとどまろうとする、そういう弱さから解き放ってください。本当に自分よりも人が大事になる主イエスキリストのように、そのようなあり方になった時に、本当に何が一番大事かがさらに見えてくると思います。今週またほんの少しでもいいですから、人が大事だという思いの中で、時を用い自分を用いる経験をさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。